今日の水戸黄門様は元 MX テレビ社長の中川健三先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日の中川さんとはですね、古い友達で、ものすごくおしゃれな方です。
爽やかな感じで、
あのね、履歴的には東大出られてね、鹿島建設に入るんですよ。だからちょうどね、鹿島建設のところで、いいところにずっと登ってはったんですけれども、娘婿のね、平泉さんのが外務省出身でね、参議院に出ると。参議院出たらどうしても秘書がいるやろ
う
と。
そうですね。
なら東大で出身地が福井県の人、中川さんちょうどそうやったんです。
でも鹿島建設お勤めだったんですよね、その時は。
そうです。だから残ってたら障害賃金はひょっとしたら鹿島の方が多かったかもしれませんね。
そういうことか。
それでね、で大臣秘書官もされて、で平泉さんが2回も大臣になってますからね、で制度引退しますよね、で引退したら今度鹿島に戻るわけいかんので、で MX テレビに行って、で社長になられて、でこれね、ちょっとね、面白い話なんですけどね、鹿島にからこう政治に行って、で放送局行きましたね、降りたらね、 MX テレビのね、株をね、民間で持ってるところから買い取っていくいう風な流れになってたみたい で、で仕方ないから担当でその交渉をね、中谷さんしたかったんですよ、そしたらある会社のねと交渉するときにね、専務がいるわけですよ、その当時ね、またその専務がね、結構厳しいってうるさいです。他の会社は結構ね、すんなり行くのにね、で私どこの会社ですかって聞いたんですよ、いやイオンですよ。もう分かったでしょ。
分かりました。
もう前これに出られた配送大学、
専務の時
の専務の時の交渉相手。そら林相談会相手やったらね、大変やと思います。それね、人間ってね、いろんな付き合いしてたらね、どっかでね、人脈も含めて重なってきます
ね。えあるものですね、やっぱり。
今日も局 の社長してはったからね、やっぱりマスコミにおられる新藤さんなんか、さっきもちょっと TBS の話してありましたけどね、やっぱりどっかでそれ重なっていきますね。新藤さん先週休んで、
ちょっと休み多いですかね。
ねえ、いや、さっき言うてましたよ、清家さんに席取られんなみたいな。
ああ、ええ考えやなと思ったんですけどね。あの人すぐにね、宝塚があるとかね、どっか行きますからね。
いや、これより宝塚。
そう
やっぱりね、どうしてもね、女性が多い方がいいみたいな。
そうです。
でもね、中川先生もそういう女優さんとかタレントさんといろいろ触れ合ってこられたんじゃないんですか。
いやーね、僕らは今はもう本当にビッグになった、あれですよ、5時に夢中を立ち上げてくれたマツコデラックスさん。
あれそうなんですか。あれ育てた MX よ、
あっから
出てくる。
やっぱり関西人なんでちょっと分からなくて。
そうですよね、関西人は MX テレビって言っても多分ピンとこないんですよ。
サンテレビ分かりますよ。
それでいいんですよ。というのはね、MX テレで一番有名な番組は5時に夢中なんですよ、その番組をサンテレビと KBS 京都にネットしてるんですよ。
なるほど、
そうなんですか。
これもうみんな組んではるね、
グループなんですね。
我々はね、その TBS とか日テレとか違って、この独立した局なんですよね、で日本で13局あるんです。で今言ったスポンサーなんか難しいから、経済力あるとこにしかこういうテレビで出ないんですよ。だから東名阪しか。
あ、なるほど。
だから福井県なんていうのを作っても潰れちゃうからできないんですよ。
あ、福井の出身。
なんか若さから今日も来られたって聞きました。
そう年取ってあるけどね。
今多分言うやろうな。
もうかまされましたね。
いつもね、親父ギャグが言う。
ただね、 永川さんっていう人は全然なんか肩の凝らない雰囲気をお持ちでしょ
うん、そうですね、
本当に。あの偉い人やのにね、全然そういう風な感じを出さないね、面白い人で、
はあ、フランクにお話しし
ていただいて、だからある人に永川さん紹介したら、その人が永川さんってあの早稲田ですか、
早稲田、なぜ
早稲田、早稲田なんですよね、いやいや東大ですよって言うたら、え、東大に見えませんねその人に逆に私、お宅は東大のイメージどんな、うん、東大でもいろんな人おられるからね。
そうですよね、うん、でも福井県からなぜやっぱり東大を目指されたんですか。
いや僕らの時はね、高校は僕は福井の藤島高校ってとこ行ったんです、
はい、
これね OB にあの宇野重吉さんとかね、
うん、
あの226事件で
226事件
殺されたさ、あの岡田圭介さんとか、あの松尾源蔵と政治丸雄三さんなんかと関係してくるとかね、あの結構面白い人いるんですよ、あのそこに行ってね、その時僕の時はね24人東大入ったんですよ。
優秀な高校ですね。
もうあの福井旧制
中学で、
はい、
トップか、
いやトップでもローカルはローカルじゃないですか
そうそうそう
それと違う、あのね、はい、地方のトップ校の人ほど、やっぱり東大目指さ、
京大とかじゃないんですね、やっぱり東大の方に、
いや京都大学もやっぱり20時間入りましたよ。
そうなんです、
阪大も、はい、神戸も、はい、うん、やっぱりねこっちの方が多いんですよね、うん、どうしても、
うん、どうしてもそうですよね、
どうしてもあの、うん、東京へ行こういうのもありますからね、地方で言うとやっぱり東京へ行きたいいうのもありますよ、うん、
あの憧れです、
今サンダーバード、あれ昔は雷鳥ですよ、そのまま英語に直しただけで
ね本当そうよ、
あれ2時間で大阪京都来れるんです
昔、
はい、
うん、
で
昔から
やっぱ関西の方が近いです
よね、関西の方が近い、
そら江戸時代っていうのは北前船ずっと来て、で福井なんかいうのは完全にその関西圏のあれやけど、今日岸田、今も東京の方が便利なんだ、
そうですね、新幹線が走ってます
から、やっぱりもう全部ね、そういう面ではね、ただね僕はね今日来ていただいたのはね、コロナのねこの大事な時にね、国会閉まってるわけですよ、
うん、
ボーナスだけ300万もらってね、
うん、
平気な顔してね、いかにね日本のね国民がね、政治家が逆にね国民をバカにしてるかいうことですよ、
うん、
口ではね、いや国民の皆さんとか言ってますけどね、
うん、
もっとね国民は意識を持ってね、なんで今のこの時に閉めてんねんと、
そうですね、
開けたくてもね、
うん、
コロナで普通の観光地とか普通のお店閉めざるを得ないのにね、
うん、
開けてないかんところがね勝手に閉めてね、
うん、
逆やろうと。永川さんその辺どう思われます、
うん、今ねコロナの話ってね、私ちょっと外れるんですがね、コロナというとあの皆既日食で、
はいはい、
太陽が月で真っ黒になるんですよ、うん、月の影で、
はい、
その時にこう周りにこのコロナが現れて綺麗になるんですよね、この炎みたいなのが出てきて、それをコロナというんで、コロナウイルスはそれに似てるから、
うん、
コロナという名前つけたと思うんですよ。
なるほど。
でね、その金環食、皆既日食、はいはい、実はね火事魔とも関係あるんですよ。
へ
ー。というのはね、石川達道、
はいはいはい、
あの第1回芥川賞
が
太宰治さんも破っても
らった、
その方がね金環食っていうね小説書いたんです。
そうですそうですね、
これはね福井の九頭竜ダムの話なんです。
そうそう、ものすごく面白い、
ね、でこれがね鹿島建設が工事やったんです。
そうそうそうそう。
九頭竜ダムっていうのはもう平泉の出身の勝山のそばなんです、
うん、
それでね、この時のね、女優で京真知子さんですよ、総理夫人やってね、
う
ん、
そうそうそう、
で名刺によ
ろしくって
鹿島をよろしくって総理夫人の名刺に書いて、電源開発公社の総裁に渡すんですよ。やり方がもう本当にストレートなんです
よ。それでね、若い人ご存知、まあ私ら世代ぐらいは知らない人多いですけど、あれね結局池田勇人さんの時代ですよ、 で選挙資金の兼ね合いがあってね、で対抗馬の佐藤栄作さんとかのいろんな部分があって、そこでねあれ関西電力なんです
よ。そうなんですか。
ほんで関電のボスがちょうど兄弟で池田さんと友達で、それが電研のトップに総裁に引っ張り民間から引っ張り込んで、そこで全総裁決めてたのをひっくり返して、で実は鹿島に行っちゃうんですね、はい、そこでですね裏のいろんな取引があって、それをね見事に小説にしてるんです。
へ
なかなかねあの面白い深みのある小説で、さっきおっしゃった石川達三さんっていう人はね、私高校の時か大学最初に読んだ本にねこう書いてあったんですよ。石川達三、俺は神さんや仏さんのつながりでね生きてるわけでも何でもないと、俺が死ぬ時は本当に自分のそばの人に涙を流してくれると、それが俺の希望やって。人間って最後はねやっぱり自分の年取ってくればくるほど自分の周りの人にいかに大切にお付き合いするかいう、そのある種のヒントでしょうね。それお金も大事やけれども、やっぱり人脈とか人っていうのは一番大事で、そういう面では中川さんもほんまに幅広い人脈を、あのそれこそ綺麗、汚いもう問わずですね、本当にいろんな人脈をお持ちなんで、あの話してた面白いですよ。
普段は東京にいらっしゃるんですか。
普段どうなんですか今。
いやね、あの私事になるんですが、はい、母親が去年ね10年間の入退院生活終わって亡くなったんですよ、
はい、そうです
か。だからもう去年あたりからね8割は若さにいて、東京はね私病院に行く時だけ
病院通いですか。
病院はねやっぱり東京の大きい病院じゃないとです。田舎のクリニックじゃねえと思うんですよ。
やっぱ怖いです、
ね、怖いです、まあ、そういうあのリズムなんですよ。でさっきのコロナ、ね、の話ですがね、高橋さん言われた通りね、まずね PCR 検査少ないですよ、
はい、
そうですね、例えばね5件しかやってなかったらね患者は5人以下なんですよ、
そうです、そうです、
だからこれをねなんか進まないんですよね。だから PCR 検査まずやることだと思うんですよ。それであの保険を適用して、みんな怖いでしょ、
うん、そうですね、
調べてほしいでしょ、いけないんですよ保険証ダメ、あのみんな門前払いでしょ、はい、ここをねあの他の国みたいに直すとね、随分良くなるんじゃないかなと思うんですよ、あのいろんなキャンペーンよりはまず PCR 検査の充実だと私は思うんですよね、は
い、いや僕もあのお金のね、それとねお金の巻き方がねものすごく日本ってね下手くそ、やっぱりね政治家がビジネス感覚なすすぎます。
あなるほど。
というのは政治の根幹っていうのはもう今やもうグローバル化すればするほど経済ですから、商売的なね経済的なねセンスのない政治家がね、政治家してもしゃあないでしょ
う、
私は本当に思いますね。例えば中国の問題でも、まあ、中国の結構いろんな人を知ってますけどね、
はい、
でね、日中のねあのつないだ木村伊蔵さんっていう方、若い頃からそばにいてよく知ってますけど、その方はもう当時ね中国が経済発展すれば、知らん間に合衆国制みたいになってっておっしゃってたんですね。でこれね世界中がそう思ったと思います。経済が豊かになったら共産党っていう考え方はだんだんだんだん自由に近づいてくるんでね、なくなるやろ
う
と、
ところ
がね完全に世界中のトップは読み違ったんです。中国は経済的に豊かになればなるほどお金ができるから、
はい、
余計軍拡始めるしね、
なるほど、
一党独裁やから反対する政党がないから、僕は別に中国が悪いって言うてるんじゃないんですよ。中国は中国でいいとこいっぱいあるんです、やっぱりそこはねやっぱり世界中のねほとんどの経済学者も中国を政治的にやってた人も言う見違えた、
あなるほど。
今頃なんかトランプがやってますけれどもね、トランプもそうやけどあれですね、安物の爆打ちですね
あ
のね カードの切り方下手やねん。もうちょっと生まなかったらね。
うん、まあ、選挙も近いですからね。
だからやっぱりね、オバマの時にやっぱりもうちょっとある種の手を打つべきやったんかもしれませんね。
あ、
政治の社会にだいぶおられましたけど、裏から見てた政治の社会で正直にどういうふうに感想的には一番やっぱり。
いやね、例えばオリンピックですね、はい、これは国民が待ってるってこうやるでしょう。それもそうなんですが、もう一つはね、あの神宮外苑の再開発って問題だったんですよ。そっちはあんまり騒がれなくて、実はオリンピック国民の祭典だと、まあいろんな組み合わせありますよね。で、私さっきね、たまたまあの雑談の中で西川先生の話できましたね、はいはい、今日のために持ってきたのがあるんですよ。
はあ、うん、何でしょうか、うん、何でしょうか。
これ見てください、これ
めちゃくちゃお若い時の写真です。
なるほどなるほど、すごいなこれ、うん、西川清さんこれ何歳やろ。
参議院になったばかり、
あ、ほんなら30ちょっとですね、はい
はいはい、これ似てるでしょ、
うん、
私ね、あのパンチでデートって番組やったん
ですよ。はいはいはいはい、
あの時ね、はい、私の息子がね、
はい、
あ、パパが出てるって言ったんです西川さんを見て。
なるほどなるほどなるほど、
それも僕デメ金だからって、
はい、なるほどなるほど。
それでね、参議院になったでしょ、うん、で参議院にね、美味しい蕎麦屋があるんですよ。
なるほどなるほど。
でそこの蕎麦屋行ってたらね、アーケードにさ、はい、その前に国会見学に来た小学生か中学生がいたんですよ、うん、で僕を見てね、西川さんだって言うやつがいるわけ、ね、間違えて参議院になれたばかり。
なるほどなるほど。
それでこれはね、一回写真撮るべきだと思って、は
い、なるほどなるほど、
大阪なら中山正明さんの秘書かなんかに頼んでね、
はいはいはい、
あの写真撮らせて もらったのはこれなんです、
う
ん、
あ、なるほどなるほど。白黒ですものね。
でこの時にね、福井新聞の東京社長が、まあ、カメラうまいんでね、
はい、
ついてきてくれた、
はい、カメラマンで、
うん、で福井新聞にこれ載ったんですよ。
握手されてるお写真ですか。
その東京代理とかいうとこにね
うん、
そしたらあの評判になってね、
はい、
その東京支社長はね、帰ってね、常務になりました福井新聞まあこれのおかげかなと思って
ちゃんと秘書バッジつけてますよ、
そう、いや、こういうのがあってね、懐かしいですよ。
なるほどね。
もちろん気さくな方でね、どうぞどうぞってね、参議院の西川さんの部屋行って、うん、これ私の宝物です、今日のために用意してきた、
ね、いや、それよりもっといい写真はあの吉野さんと撮ったらいいんじゃない
ですか吉野さんはやっぱり僕らメディアとしたらね、本当にもう神様ですよね。
そうですよね、うん、やっぱ吉本の社長よりはね、やっぱり、それはそのね、吉野さんって私50年間友達してますけどね、あの方も変わらない。
うん、
うん、今ちょっとあのそれこそコロナでね、ずっと家にこもってますけどね。
ああ、そうなんですね。
もうやっぱ動けないですね、吉本も。ただ要は密にせないかん商売なんです。
そうですよ。
そうでしょ、
密だから面白いんですよ。
だから密で儲ける商売ってもう全部なくなりますよ。
そうですね、
ねえ、これ、
う
ん、
そうですね、本当に、ね、
東映もそうやと密密やから。
いや、密どころなんてないですよ今の東映撮影始まったらむちゃくちゃ密ですよ。
めちゃくちゃ密なんですか、
うん、で一生懸命マスクはするんですけど、
ちょっと
現場では外すでしょ。
今ちゃんと今何のテレビ番組作ってるか言うとかな。
あ、今ね、小吉の女房っていうのね沢口靖子さんのえらい何の宣伝してないかなと思
いや、先週それでね、お休みされてます
けど。そうです
、沢口靖子さんと誰、
古田新太さん。
あ、
はい、あ、いいですね、
まあ、そのコンビのね、前回、やりましたけど2年ほど前ですか、また今回第 2弾が始まるんですけ ど、
ね、
うん、放送は来年になりますね。
あ、なるほど。
多分来年の4月だと思います。
なるほど、はい、なるほど。
まあ、それを始まって今まあやってる最中です、
はい、今
休みなくね、ずっとやってるんですが。
今宣伝しました
宣伝あんまり知ってませんよ
いやいや、宣伝しましたね
十分できました。
多分ね、今ね、それでね、ちょっとここだけはストップしようもんね、あのね、一生懸命ごまかさなあかんもんね宣伝料言われるからね。
そうそう読めました、
今日のほらご飯代出さないかん
なるほど。
宣伝したらやっぱり、ね、宣伝費払ってもらう。
そうですね、
そうそうそうただ中さん、 国会は通算何年おられた
の？13年。私ね、60まで、約20、35年間サラリーマンしてましたね。それで、まあ、鹿島の席あったんですよ。で、鹿島の本当に総務とか経理とか営業とかまともに仕事したのは13年だけ。あとね、国会議員の秘書、平井陣の秘書、13年。で、MX テレビから鹿島に出向して約13年。で、60で MX テレビに転籍して、あと10年。
なるほど、なるほど。ただ、どうなんでしょう、このまま行ってですね、日本が今の立ち位置、もちろん経済、外交、もちろん国防も含めて、中さんから見たらですね、そのこの3つを日本が切り抜けられますかね。
いや、この国防ね、まあ、高橋さんが非常に親密にされている中国の問題、日本の国防予算はあれ GDP の 1% ちょっとだから、ね、あの少ないでしょ。中国は半端じゃないですよね。
びっくりしますね。
空母はあるわ。その時に本当にね、尖閣なんかに来たら
どうしようもない
ですよ。どうしようもないですよ。だからそれはね、力と力じゃなくて高橋さんみたいな民間だとかいろんなところのパイプでうまく抑えないと。
それこそ木村一三さんみたいな方がね、ああいうことこうやっていただかな、それまあ基本的に言いましたら、私はね、やっぱり中国もあのあかんあかんじゃない、アメリカもあかんあかんじゃなしに、日本はどうやってうまいことその両方とね、立つ位置を、取っていくかっていう、そういうね、明確な指標指針を表してくれる政治家いないでしょ。なんか結局通り通略、コリコ役でね、もう自分がこうやとかね、で今回でもなんか個人の利権が見え隠れしますよね、お金まき方見て、その点ここにいる人間は何の利権もないから今日はこの笑いで終わりましょう。
はい、そろそろお時間もよろしいようで、ありがとうございました。はいはい、今週の水戸黄門様は元 MX テレビ社長の中川健三先生でございました。来週も引き続きよろしくお願いいたします。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
中川健三でした。